カレン坂高校カレン放送部。はい、皆さんこんにちは、井上まりなです。1ヶ月ぶりなのかのご無沙汰です。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。元気だったかな。はい、季節はもう12月ということで、あと1ヶ月で終わりますよ、2007年もね。というわけで、寒くなったか、風邪が流行ってますよ。はい、周りでもね、やっぱりバタバタと倒れていっていますね。あとインフルエンザね、流行ってきてるみたいで。やだね、インフルエンザね。予防接種みんな打ちましたですか？なんかおかしい日本語だった。打ったかな？私毎回打ってないんですけど、未だにね、一度もかかったことがないんですね。みんなもね、体には十分に気をつけて、年末年始いろんなイベントあるからね。私の誕生日とかね。アピールしとこうか。そうだね。1月にはね、誕生日あるからね。そうで風邪なんて引いてらんないよ。はい。というわけで、そんな井上まりながお送りします。この番組、カレン坂高校カレン放送部第2回目でございます。はい、前回1回目もみんな聞いてくれたね。あったりなんで聞いてくれたよ。ライトノベル読んだ？もう2巻まで出てるんだよ。そのうち3巻も出ちゃうよ。はい、まだ読んだことない方はね、今すぐとりあえず1回この放送を一時停止にして本屋さんに走って買って読んで、そしてもう1回再生ボタンを押してくださいね。その方がより一層この番組を楽しむことができると思います。はい、というわけで、この第2回目もなんとゲスト様をお迎えしてるんですよ。いやー、すごいですね。今回はどんなお話が聞けるんでしょうか。きっとまたラブラブな、またって言ったらバレバレだけどね、ラブラブなトークが聞けるんじゃないかなって思います。というわけで、早速ですけれどもね、メールが来てます。ありがとうございます。嬉しいです。ペンネーム、もんじゃの天使さんです。ありがとうございます。まりなちゃん、ごきげんよう。ごきげんよう。カレン坂高校カレン放送部配信開始おめでとうございます。待ってました。まりなちゃんソロのラジオ番組、ソロかな。うん、まりなちゃんの元気な声が聞けるのは正直嬉しいです。嬉しいかい。で、質問なんですが、なんだ。まりなちゃんは今年を漢字一文字で表すとしたらどんな漢字にしますか。おー、あと来年の抱負などあれば教えてもらえると嬉しいです。ちなみに私が選ぶ漢字は疑、疑うっていう字だね。疑惑の疑だね。あと来年の目標は全力で貯金です。ヒヒっていう顔文字。推進ドラマ CD カレン坂高校カレン放送部予約しました。届いてたら全力で聞いて全力で感想メール送ります。かっこ笑いということです。ありがとうございます。漢字一文字で表すとしたらね、あれかな、私は瞬かな。瞬く、一瞬の瞬。非変にこんな難しい字ですね。難しくないかな。で、瞬かな。今年はなんか本当にあっという間に、もうなんか瞬きしてる間に終わったような気がします。だこの間秋になったばっかりだもん。この間9月だったのにもう終わるもん今年。いやー、そんな1年でしたね。来年の抱負はね、私ね、今年の目標で、こう、いろんなところで、ドジっ子になるっていう、ね、目標をね、掲げていたんだよ。みんなにふふって、失笑されたよ。で、まあ、結果なんですけれども、まあ、当然、私、できる子ですから。もちろん、ちゃんとドジっ子になりましたよ。うん、というわけで、目標達成やった。来年の目標はね、そう、ドジっ子は、まあ目標達成したから、来年は甘えん坊キャラで行こうかなって思ってるんですよね。最終的に何を目指してるかって、私はですね、手のかかる女になりたいんですよ。
みんな大爆笑してるけど、
私ほっとくと、まあ井上ほっとけば何でもできるよねみたいな感じで、誰からも手を貸してもらえない子なんですね。話してもらいたい。いろんな人に手を差し伸べてもらいたい。なんかちょっとうっかりこう物バーッと落として、たくいのい何やってんだよみたいな。そこね、違うよ。 タグ犬何やってんのよじゃなくて、タグ犬何やってんだよつって拾ってくれる。そこを目指してるの。なので、来年は、ちょ、甘えるってことも言いながら覚えたら、そういうことしてくれるのかなって思って、甘えん坊キャラで、行きたいなって思います。はい。来年も頑張るよ、私。というわけでですね、そんな、井上まりながお送りします。カレン坂高校カレン放送部、スタートです。
ディオン、
夏に出会った素敵な彼、私が恋した人は学校の先生だったの。
春田奈々最新作ビター&スイートなスクールデイズ大人気連載中。
チョコレートコスモス
6色スペシャルペンの付録がついてるよ。
リボンお正月超特大号は可愛い付録がいっぱい。
プリ帳からアドレスまでついててこんなに便利。
リボンスケジュールブック2008。
さらに待ちに待った新作が関東カラーで登場だよ。みんなの大好きな
ちびまる子ちゃん。
リボンお正月超特大号
ドラマ化作品チョコミニ連載中だよ。
集英社から
発売中。
改めまして目指せ甘えん坊キャラ井上まりなです。それでは早速、今回もですね素敵なゲスト様方をお迎えしたいと思います。前回に引き続きカレン坂高校カレン放送部の原作者でいらっしゃいます、鈴本紅先生、そして響蓮里先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、前回に引き続き。
またですよ。
お二人がいらっしゃってくださるなんて。
また来ちゃいましたね。
聞いてる皆さん、これ、あれですから、ちゃんと、別日に撮ってますからね。2ヶ月、まとめて収録とかしてないですからね。すごいんですよ、これは。ということで、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、お二人にもぜひ聞きたいなと思うんですけれども、今年を漢字一文字で表すとしたら、お二人、うん、お二人は？
じゃあ、はい、鈴本。
あ、私
は。
はい。
え、まだ考えてる。なんで？じゃあ、響先生。
私から、今年一年を振り返って、さっき考えたんですけど、うん、くるくる回るの、回る。
あー。旋回の回。
これか。
そう。もうその簡単な回る方。う
ん、口二つで。
口二つで。
回る。なぜ、
うん、もうなんか、あれこれあれこれくるくるくるくる回って、あっち仕事やって、こっち仕事やって、打ち合わせして、こうやってラジオ撮りに来て、もうずっと動きっぱなしで、気づけば12月ですよ、
はい。いろんなところを回り回って。
回り回って。基本的には、うちのパソコンの前をくるくるしてるんですけどね。
そんな回るとこあるんですか？
私の仕事をしてる人ならばわかるんですけど、はい、すごい狭いところで、狭い、なんだろう。パソコンの前と、うん、パソコンの前でパソコンを作業するのと、うん、絵を描くのにこう鉛筆で作業をするところがすごい狭いところにあって、その間を行き来するんで、くるくるくるくる回転椅子でくるくるくるくる回ってるんですよ、間。
やっぱり別の場所でね、絵描かないとできないですもんね。
そうなんです。
要塞みたいになってるんですよ。
不思議な
要塞、
不思議なスペースなんですよね。
パソコンがあって、スケールがあって、パソコンがあって、うん、印刷機があってみたいな、
うん、でもそれがすごくちっちゃいところに狭くこう集まってるから、より要塞っぽいんですよね。
うん、そう、すごい部屋暑くなりそうですね。
あ、暑い、
本当に暑いですよね、うん、機械ばっかり動いてると。
その私がいる部屋に踏み込むとふわーって
冬は暖房いらずでいいですね。
冬はそこがあったかい、猫が集まるところです。
あ、いいですね、猫と一緒に作業、うん、
でも猫は基本的に邪魔をする
まあ大体ね、紙とかいじってると乗ってきたりしません？
書いてる紙の上にもう寝るの大好きだから。
うちも猫描いてると鉛筆をこう
じゃれ
できて邪魔だっつ怒るんですけど、楽しいらしくってこうくるくる回ってるのが、で新たに文字がこう文字とか黒いものが出るできるじゃないですか、はい、それが楽しいらしくってすごいじゃれ込んできますね。
可愛いですよね。
可愛いんですよね。
それは遊んでもらってると思ってるのか、うん、それとも邪魔してるのかどっちなのかなと思う時ありません？
ありますね。わざとやってるのかこいつはって。台本とかをチェックしてても紙が大好きなので、うん、もう開いてるとその間に入ってくるんですよ。入って、本の間に入って、寝たりしますよね。寝ますね。で、大体こう、真ん中の線が気になるらしくって、掘り出すんですよね。奴らは。
わかります。
すごい、でも可愛いです。
可愛いですね。
じゃあ、鈴本さんは、
うん、考えたんですけど、
はい。
なんだろう、新しいっていう字かも。
お、新。
心。すごい前向き。
うん、なんか、いい感じですね。
生活が、ゴワルトでデビューさせていただいて、生活が一変しちゃったので、あって考えたら天でもよかったね。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと私と合わせて書いて。
あ、いいですね。
じゃあ天で。
天で、じゃあ天で。二人で書いて。
書いて。
というわけでですね、今回も、このカレン坂高校カレン放送部、どんなお話かというのをね、ちょっとだけご紹介させていただきたいと思います。主人公の塩崎ナチルは高校2年生。ナチルの通うカレン坂高校は10年くらい前まで女子校で、放送部が有名な高校です。全国大会で優勝したりと、伝統のある部活で入部するにはオーディションもあるくらいなんですね。ナチルはその放送部のパーソナリティ担当。部員は他に部のまとめ役、及川月子。音声担当の七尾修也。機材担当の榊徹の3人。そして、ナチルの幼馴染で男子友の柚木みひろも部員ではないけれど、ナチルといつも一緒にいて放送部の一員のような存在です。放送部員の悩みは、なかなか後継者が決まらないこと。新入部員が来ないまま夏休みに突入してしまいますが、その夏休みに、なんと校長先生以下、ほとんどの先生が亡くなってしまうという大事故が起きます。カレン坂高校は校長をはじめとして複数の先生を迎えますが、新任の校長は片平総一郎という教育者としてマスコミから注目されている人物。職員のほとんどが亡くなるという事故のことや、新任がマスコミも注目の人物とあって、それまで穏やかだったカレン坂高校は世間から注目を浴びてしまいます。でも、事故の悲しみを乗り越えて、やっと落ち着いて2学期が始まると思われた矢先、今度は女子部の校舎のガラスの大半が割られるという事件が起きてしまいます。そして、なんと放送室で七尾修也が何者かに襲われ、片平校長を中傷する放送が流されるというショッキングな事件まで起きてしまいます。幸い、七尾修也は大事には至らなかったのですが、犯人の目星も立たず、放送部員たちは不安な毎日を過ごします。そんな毎日の中でも、榊は自分の気持ちをふとしたきっかけで、みひろに明かしてしまいます。ということで、ざっとね、かなり長かったですけど、
長い。
長いあらすじをご紹介しましたけど、これだけじゃ、わかんないですよ。いろいろ起きましたもの。
いろいろありましたね。
そう、私前回は、まだ一巻しか、はい、読ませていただいてない状態で、ね、このラジオをやらせていただいたので、はい、まあ、その時にね、第2巻を導かれた回答いただきまして、
はい、
読んで、もうね、もうね、
もう、
いや、ちょっと私はドキドキしてしたよ。ちょっと、ラブがね、
ラブですね、
やっぱり学園ものといえばラブでしょう。
ちょっとそっち方向。
そうそう。うん、やっぱり前回、第1巻を読んだ段階では、やっぱり後半に向けて、すごくちょっとサスペンスチックなものが、うん、色が出てきたなと思って、でお話を伺ったらそうではない学園ものだということで、で第2巻を読ませていただいたら、はあ、なるほど、これはやっぱり学園ものだと、
そうなんです
よ、いうものをなんかしっかりやっぱり分かってきて、でまた続く、
すいません、
また続く、
すいません、
続いちゃった、
続きます、
もう先が気になるんですよ。何がって、
どこが気になりますか？
やっぱラブ。
ラブの部分ですか？
いや、まさかあの二人が。
まさか。
まさかこの二人が。あの人があの人を好きだなんて。ああみたいな。
そんな感じですよね。
いや、もうなんかちょっとドキドキしました。うん、見てて。ウキウキしました。
ハラハラもし。
ハラハラもし。
その恋愛部分でハラハラもし。
そう。
ちょっと、あーと思って。
うん。
いただけたらいいかなと思っているんですが、うん、そうですね、一応ちゃんと恋愛の部分はこれからちゃんとね、鈴本が、鈴本がって人に任せっぱなしで
しっかりしっかり描かれてくるんですか？
そうですね、
描きたい、
3巻以降にそれはしっかりと描かれてくるんですか？あれ、
いや、うん、はい、
あれ、え、
いや、うんって、
ええ
書かないの、
作家さん
書きます、書きます、
嘘、
書きますけど、
はい、
私がこう考えてる、まあ、ラブの割合と、読者さんたちが期待してるラブの割合って違うから、私がすごいしっかり書いたつもりでも全然足りないとか言われるかもしれないし、
ね、まあそれはしょうがない、感想だからしょうがないから、
しっかり書いたことによってやりすぎじゃないって言われる可能性もあるので、何とも言えないんですけど、まあ、読んでのお楽しみ みたいな感じです、
ね。すごい楽しみですね。
そんなこと考えてたんだ。
一応考えるよ。
そんなこと考えてたのね。
一応考えるよ。
へ
え。
そしてね、まあ、この七尾くんが、私の好きな七尾くんが、
はい。
殴られ。
殴られ。まあ、殴られたのは前回ですけどね。
そうなんです。
ではいないんですけどね。
ああ、なんか大変なことに。
そうだった。
はい。しっかりして。
そうだった。殴られっていう言葉に思わず反応して、殴られ。
はいじゃないよ。
はいとか言って。
かつ、うん、新キャラがいっぱい出てきましたよね。
新キャラ、
そ4人、
まあ、妹、
そう、妹がまず2人出てきて、
あと刑事さん2人、
あ、そうですね、
うん、
また新たなキャラクターが、この妹たちが可愛いんですよね。
妹がいたらしいんですよ。
いや、妹はもう最初から考え
あ、そうなんですか、
はい、考えてて、
双子っていう設定も最初から、
はい、最初から自分の中では、
このツインテールっていうのも、う
ん、あ、なんか、
う
ん、
はい、あの、それはもう、もう妹像は、はい、あの一巻を書き始めた時からずっとあったので、
一応いますよね、一巻の時に。
いました、いました。
話が出てくる。
出てきました、
ね。その時にもうすでに考えてあったので、うん、その挿絵がそこに入るっていうのを聞いた時に、
うん、
じゃあ妹はこんな感じでって口頭で伝えて、
うんうん、上がったら。
その場でこんな感じって言って書いたら、
あ、ぴったりっていう。
これでいいって。
まだなんか不思議ちゃんな。
不思議な。
不思議ちゃんな、ね。
こんな不思議な子が出てくるなんて思わなかった。びっくりしたわ。
すごい掴みどころがなくて、そこがかなり萌えポイントなんですけど。
あ、そうなんですかね。
はい、萌えポイントですね。超可愛いですもん。なんかもう出てくるたびに、ああ、可愛いな。声誰だろうなって思いながら。
そのヒラヒラしてる様子は面白いなと思うけど、どっちかっていうと私はなんかそのシリアスな絵じゃなくて、
うん、
なんかこう 2D みたいな、
デフォルメ、
そう、デフォルメの
2D
じゃないや、
表紙っていうか、
最初の
SD キャラみたいなので、こうヒラヒラっとヒラヒラしてるイメージなんだけどね。
あ、その2、なんか SD バージョンも見たいですね。
SD バージョン多分そのうちね、書くことあるんじゃないかな、うん、
これ3巻以降に入ってくるんですかね。
何ね、どこで入るかわからないけど、きっと書く機会はあると思うんで。
すごい楽しみです。すごい可愛いから。そして
四季さん
え、なぜ失笑ご自分の作られたキャラなのになぜ失笑。
私、四季さんを割と書いてるときは、自分ってこう結構乗って書いてて、で、あ、この人はこう、このちょっと鬱陶しい味方によっちゃ鬱陶しいところが、
そうですね、
こいつの持ち味だと思って書いたんですけど、うん、読み返したらやりすぎたか
な。すごいびっくりした。うざキャラで、
やりすぎ、いやいや、でも私そのうざさが結構好きですけどね。
うざさが、うん、あのこう、うん、ポイントにしたかったので、でも本当やりすぎたみたいな。
でも初めはそういうキャラだって、そういうなんか夏っこさがちょっと鬱陶しい感じのキャラっていうのは、うん、
はい、
もう聞いてたっていうか確認済みだったから、
うん、
まあ、確かにそういうキャラが来るとは思ってたんだけど、ここまで鬱陶しいと思わなかった。
いや、超いいキャラしてますよ、この人。
ね、私はこう、でもこういう、なんだろう、自分が多分小説を、まあ、うん、私は小説を書かないけど、
はい、
漫画とか何かで表現しようと思った時に、うん、そんな鬱陶しいキャラは本当は出したくないんですよ。いや、本当に、あの、
なるほど、
多分自分のそういう気持ちでは、いろんな、漫画の中っていろんなキャラクターとか出してこなきゃいけないんだけど、うん、だけど、やっぱりどうしても自分の好みに偏ってきちゃったら、なかなかそういうキャラって出せないなと思ったから、だから、ああ、ベニーがそういうの書いてくれていいなって、なかなかそういう難しい、なんか悪い意味なのか、それともちょっとこう、ね、癖のあるキャラを、あ、人が、スパイスで入れてくれるっていうのはいいことだなと思ったら、
うん、
意外に周りからそのチキさんがいいっていう。
いや、いいですよ、チキさんいいですよ。
私があんなにうざキャラだと思って。
私も、こいつ、あの、読んでた時に読んでる人が、こいつうぜーって思ってくれるのが、
うんうん、
この、なんかこう、報われないか、報われないっていうか、ちょっとかわいそうな感じの刑事さんっていう、かわいそうだからこそいろいろうっかりやっちゃうっていうのを、こう持ってきてたので、
はい、
私たちの想像するイメージとしては、読んだ人は鬱陶しい、こいつ鬱陶しいって思ってくれる。それやってくれたらいいだろうなと思ったら、あのから感想をいただいたら、なんか、四季さんがいい、四季さんが。
いや、鬱陶しいなりにやっぱりちょっと愛されキャラなんじゃないですかね。その、いわゆるほっとけないキャラ。
なんか二人ですごいその反応を聞いたときびっくりしたんですよ。
あー、うん、意外だった。
ね、
えって。
え、あれはありなんだ。
これはでもね、絵に起こされるとまた、どうなるのかな。
絵は出てないんですよね。
そうなんですよね。だからもう自分たちの中で想像で描かれてるんですけど、まあ、ザンシキさんこれがもしかしたらね、すごいいい男かもしれないし。
でも、すごい動画のダフル、あ、ダフルじゃない、間違った。トレンチコートですよ。
ああ、そうですね。
しかも似合ってないんです
よ。似合ってない。なりに意外とその、ギャップ萌えみたいな。あれそこは違う？これ以降絵で描かれることはあるんですか？
それ出てくることはあるかもしれないけど、
そこにこの写真の指定が入るかどうか、
してほしいな。それは編集さんに言えばいいんですかね。
そうですね。
編集さんよろしくお願いします。
まあでもできるだけね、みんなビジュアルは出ていてほしいから、うん、何かの機会には描きたいけど、でもタイミングが合わないとね。
いや、これはぜひね、四季さんの面も、なんかお顔も見てみたいなと思うんですけど、そんなちょっとかわいそうキャラになっている四季さんですけど、なんか、二巻は、だいぶ榊も、かわいそう
キャラ。かわいそうキャラ。なんかこう見てて、男の人がみんなかわいそうで申し訳ない感じね。
そうですね。大体こう、ほら、ナノは美味しいとこ取りキャラじゃないですか。
彼はいいとこ取ってます
よね。そう、大体ちょっと普段目立たないのに、美味しいとこかさらって人気高いみたいなキャラで。榊はこう頑張ってるのに報われないかわいそうキャラで。
ちょっとかわいそうな空回りキャラなんですけどね。
なんかどんどん見てて切なくなってきて、そして彼絡みの。
彼絡みの。
ラブが、ああもう。
ああもう。彼は頑張ってもらえますよ、ここから。
頑張りますか？
彼が頑張るので、むしろ彼のスタート地点はここ。
あ、
ここ
から、ここからです。
今始まった。
かっこいい。高木かっこいい。やばい、惚れそうになりますね、それ。
頑張りますよ、彼は。
じゃあ3巻以降は、このかわいそうな、榊が、頑張って、かっこいいキャラに。
どうな
の？あれ？
頑張ったからかっこよくなるかどうか。
まあ、わからないけど、でも頑張る。
頑張ります。
いや、でも女の子的にはやっぱりそういうところはポイント高いですけど、実際いたら、やっぱり。
あ、でも、どうなんでしょうね。その旗で見てたら、あの子頑張ってるって思って好意的に見ることができるかもしれないですけど、見広視点で見たときにどうなんでしょうね。ですよね、そういう。
ヒロちゃんもね。でも実際いたらやっぱり七尾くんよりも榊タイプの方がモテるのかなと思うんですけどね。
あ、普通には。
確かに七尾ってあんまり他のこと喋らないので、榊は誰とでも喋る。
そうですよね。
なので、そういう意味ではモテるかもしれないです、
ね。そう、一応外野的には、そう、外野って言い方もおかしいけど、一応学校の中ではもうすごい、
そこそこ人気。
安定した人気の男の子です
ね。なんか帽子かぶってるからですかね。
目立ちますかね。
そうですね。帽子がね。ちょっと、あの人ちょっとおしゃれさんみたいな感じでちょっと寄ってくるんじゃないですかね。
お風呂ではハンプシャットですけど。
お風呂ではシャンプーハット。
そうです。
シャット
お風呂ではシャンプーハット。
シャンプーハット。
絶対可愛い。それは萌えポイントですよ。うん、そして、今回も終わりにある後書き。
後書き。
このスコーン話がすごい気になったんですけど、ね、なぜこれを後書きに？
いや、後書き苦手で。
前もおっしゃってましたよね、
はい。後書き苦手なんですよ。で、何を書いたらいいかよくわからなかったんですけど、とりあえずでも、自分の中で、この原稿をやってる時に、自分の中で、印象深いものを書こうって思って、ふーって考えたら、あ、スコーンだ。
嘘を作ってな。そこでスコーンが。ちなみに、響先生的にはこのスコーン話は、
スコーン話？
印象に残って。
一応、残ってるかな。だって、途中で材料切れたからって、私一人でコンビニに走らされましたからね。
勝手に走ったんじゃん。
これは、ゼニ先生が作られたんですか？響先生が？
私が作りました。
響先生が作ったんですね。
はい。
で、しょっぱいスコーンができた。
できたんです
よ。朝の番組でやってたから、じゃあ今作ろうかってちょうど朝食だから、
はいはいはい。
今作れば食べれるねって言って作り始めたんだけど、ちょっと、入れる順番一瞬間違っちゃって、ああ、でも、なんとかなるかなって混ぜ込んだら、なぜか塩が入ってないのにしょっぱい。
なんかこれ違うよね
って。甘いものですもんね。うん、
多分なんかね、オリーブオイルの、こう味気が塩っぽく感じたのかな？
でもそれぐらいしか想像つかないよね。
うん、
お料理は、 これ2人でこういうのされたりとかよくあるんですか？
一緒には作らない。
しない。
作らされるのが
私。あ、響先生が料理担当。
私が作らされさせてるみたいじゃん。
実際そう。
私はお腹減ったしか言ってないよ。
ほら、
あ、いいですね。
ほら絶対。でも実際うちに来て、はい、うん、なんかあれ、なんかパスタを作ってくれるって言うから食べに来た。
え、嘘。仕事は、おうちに来たんではなく、
なんかまずはパスタを、なんかそのパスタ、じゃあそれ作るって言ったら、じゃあそのパスタ作んなかったらこのうちに来る価値なんかないよとか。
そこまで言って、
それは言われた言われた。
それは今回じゃなくて、もうだいぶ前の話
ね。随分前ね。
そんなこともあったんですね。
ありましたね。
なんだっけ、ひき肉とほうれん草のカルボナーラ。
すごい前に作ってもらって、すごい美味しくって、食べたくなるんです時々。
食べに来る
の。家が遠いので。でおいでおいでって言われたんですけど、めんどくさいなと思って、そしたらなんか前から食べたい食べたいって言ったら、はい、じゃあそれ作るからおいでって言うから、
お
うん、じゃあ行く。
まあ、ほんと完全に食べに行ったんです
よ。釣ったかな。
釣ったよ。
食べたいって先に言った気がしたんだけど。
食べたいはだってずっと前からよく言ってた。
はい、すいません。
すごい。じゃあ響先生すごいお料理がお上手なんですね。
私うまいと思う。
好きかもしれない。うん。うん、
よくする。
時間があれば。
あ、結構自分で作って食べて。
今一人で食べるとやる気をなくすんだけど、人が来るからじゃあ何か作ろうかっていうと結構好きで作りますね。
素敵。
何でもパパッと作っちゃう。
ベンディ先生は、
うん、私は何も作れません。
お皿洗い担当。
お皿洗い担当。
あと買い物に行った時の荷物持ち担当。
なんかもうそれ夫婦じゃないですか。だって。だってご飯食べ、ね、お腹空いたってご飯食べて、うん、そしたらご飯が出てきて、
はい、
食べて、はい、皿を片付け、じゃあ俺がやるよ、みたいなノリで片付けて、買い物をもう俺持つよ、みたいな。
そういうわけじゃないんですけど。
なんか動きが全部でも変で。
動きが変
何それ。
なんか、まず買い物に行って、ビニール袋を受け取ると、はい、私が持とうとする横からそっと手を。
あ、ガンじゃないんだ。
そう。なんか、ヒュルッ、そっとこうなんか持っていく。うまく言えないんだけど、なんかちょっとこう、えって手が出てきたと思うと、持って、こう入り口のところでポーっと立って。で、今度作り終わって、じゃあそろそろ、もう片付けかなって思うと、そのお皿をカシャッ。カシャッとこうちっちゃくコンパクトにコンパクトに持って歩いていく
姿が、男の片付けじゃないんだ。
なんかあのね、アライグマみたい。
かわいい。
綺麗だよ。
そっと持ってってそっと洗う。
コショコショコショコショやってる。
嫌なんです、嫌なんです。その食べたところにずっと置いてあるのが、うん、気になるんです。
綺麗好きなんですね。
でしかも置いといたら乾いちゃって落ちづらくなるじゃないですか。
まあそんな家庭的なこと
を。私は案外家庭的だよ。
まあそう。なんかね、でもそれがテキパキって感じじゃなくて、なんかこそこそこそこそこそこそこそやってる感じで不思議な感じ、うん、見るとわかると思うんだけど、本当になんかこそこそっと、うん、
ここには意識全くなく
普通に動いてる。
テキパキさんじゃない。
え、すごいテキパキしてる。
絶対違う。
いいコンビだなぁ、うん。いいなぁ。なんか、おしどり夫婦ですね。
混ざりますか？
混ざりますか？
え、そんな、じゃ子供で。
娘の
うちの子に。
はい、娘的な立場でいいですかね。はい。はい、というわけで、今日もなんかプライベートなお話からいろいろ伺いました。ありがとうございました。ここで、集英社からのお知らせです。カレン坂高校カレン放送部、ドラマ CD 化が決定いたしました。主人公の潮崎なちるは、この私、井上まりながやらせていただきます。ドラマ CD の発売は、2008年3月28日予定です。予約受付がスタートしておりますので、皆様、ぜひぜひ、お早めに、ご予約お願いいたします。というわけでですね、私以外のキャストも、もうすでに発表されているんですよ。ゆずきみひろちゃん役はですね、なんと、のとまみこさん。そして、さかきとおるくん役が、おのだいすけさん。おいかわつきこさん役が、あさかわゆうさん。そして、ななおしゅうやくん役が、やまぐちかっぺんさんと。いやー、豪華キャストですね。私以外はね。というわけで、こんなキャストですけれども。私、なちるに決まってまず、なんか、 先にナチュル役でっていうお話をいただいて、ああそう主人公ありがとうございますという思いでこう読ませていただいて、なんか自分の中でナチュルかと思って自分が読んだあの限りではなんか別の役、私の中では月子とか あとリコイちゃん役のすごいイメージが、自分がやるんだったら、もしオーディション受けるんだったらきっとこの月子かリコを受けるだろうなって思ってて、でなんかはちょさっきお話もちょっと伺ったんですけど、最初はなんかナチュル以外の候補出しでなんか出てたっていうお話を伺って、
そうです
ね、
うん、そうなんですよ、
なぜ私にがナチュルちゃんに、
なんか皆さんが思ってるナチュルのイメージとな、多分私たち2人が絶対これだと思ってるイメージはもしかしたらちょっと違うのかな、
違うかもしれないんですけど、うん、ナチュあのまあ一巻でもちょっと触れたんですけど、ナチュルの声っていうのが一般的にいわゆるこう可愛いっていう感じの女の子っていう感じのキャッキャッキャッキャッっていう声ではない、うん、高くってキャッキャッキャッっていう声ではないイメージだったので、はい、その井上さんのお声をそのサンプルで聞いた時に、うん、この声だっていう風に二人で、うん、
別役でもで
別役で入ってたんですけど、この声じゃないナチュルはっていう、
うん、うわー別のところから
いやなんかその井上さんの落ち着いた感じの声質とこう元気な喋り方がすごく合っていたの、うん、私たちのイメージするナチュルの声に合っていたんですよ。
わあもうなんかもうすごくありがたいお話で、いやなんかやっぱり読んでてもやっぱり最初はね、まあナチュルってことで、ナチュルで読んでるんですよ、はい。なんかもう2巻とかも読んでて、もうセリフ全部ナチュルでも読みながら読んでるんですけど、家だと。なので、もう今からこのナチュルちゃんを役をな、どうやって演じたらいいのかすごく悩みつつ、頑張って可愛いナチュルにできたらいいなと思います。頑張ります。
ありがとうございます。
お願いします。
そして、もう一つお知らせがあります。週刊少年ジャンプで連載中、ピュート吹くジャガーの映画化が決定ということで、主演の要潤さんからコメントが届いています。こちらもぜひ聞いてみてくださいね。そして、今回ご紹介しました、カレン坂高校カレン放送部の文庫や、ドラマ CD の予約、そして映画ピュート吹くジャガーの特別鑑賞券の購入方法など、この番組のトップページに、お得情報がいっぱいありますので、ぜひぜひ利用してみてくださいね。
大好評につき男の子クラビア復活です。恋する少女漫画
マーガレット、
冬の王子たちとデートしてるみたい、 1,2 合併特大号は水島ひろくん、溝端淳平くん、佐藤健くんの3人がスペシャルグラビアに登場。
そして人気連載もかっこいい男の子満載、
七瀬なるむ恋バナ、
上田凛子裸足でバラを踏め、
宮城理子姉ちゃんの執事、
遠森によし悪魔とラブソング、
あなたのタイプど真ん中の男の子がきっと見つかる。
マーガレット 1,2 合併特大号、
集英社から
発売中。
カレン坂高校カレン放送部、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。いや前回に引き続き今回も鈴本紅先生、そして響きれいね先生にお越しいただきました。お二人とも今回いかがでしたか？
楽しかったですよ。
本当ですか？
また雑談ばっかりだったけど、
いやなんかさらになんかお二人の中の良いさがなんかアピールされてちょっと悲しくなりました。切なくなりました。
またこれやっちゃったっていうのはありますよ私は。
嘘、
またこれかーって。なんか毎回こんな感じでいいのかなって、
ね、全然大丈夫です。また次回も次回以降もぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。
こんな感じで、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カレン坂高校カレン放送部では皆様からのお便り、お待ちしております。番組のトップページ、オンエアの下にある投稿ボタンをクリックすると投稿フォームに行けますので、そちらからお便り送ってください。そして鈴本紅先生、そして響きれいね先生の応援メッセージや番組の感想などもたくさんたくさんお待ちしています。よろしくお願いします。それでは皆様、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。次にお会いするのは来年1月28日月曜日です。ぜひ聞いてくださいね。ここまでのお相手は井上まりなでした。バイバーイ。